77.1 社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員古川武一です。小永井町で有限会社古川写真商店という農業資材販売業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、諫早支部の古川までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年3月22日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さん、いらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さん、いらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、ディレクター太田明さんのチョンボでございます。いきなりチョンボでございますね。ミサ、はい、ちゃんがちゃんと自分の名前を言えて、
はい、
いい感じで進んできたのに、明ちゃんが音出しをミスするというね。いい感じです。先週から引きずってるんですけど、うん、この番組の CM をやってくれてるかんちゃんが新しいお店、
はいはい、
あたらよ調べた、はい、意味
あたらよ忘れた
あたらよって素敵な言葉なんよって言ったよ ね、 ね、調べてないよね。
それからね、お泊りに行ったり遊んだりしてて
忘れ
て
忙しかったあのあたらよっていうのはね、うん、開けてしまうのが惜しい夜。
あら素敵。
そうやろ。だからこんな素敵なお店の名前誰が考えたんやって思って、かんちゃんすごいな。
すごいね、一つ勉強になりました。
それが先週からの続きなんやね。あたらよ、
あたらよ、う
ん、ね、あのすごいいい言葉。
月曜日はお休みなんですよね。でも、
あ、そうなの、
うん、月曜日お休みなの。
月曜日お休みで、
うん、
何曜日が月曜以外か、
月曜以外は空いてるから。
あ、そういうことだ
8時ぐらいからね。
なるほどね、
うん、バーなので、はい。
というわけで皆様お待たせいたしました、はい、本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき98人目のゲスト様、ビジネス課題を解決したい皆様を支援する相談無料の公的相談所、大村産業支援センター若杉政治センター長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。若杉さん
ノリノリや。
いやだってね、ダンディなんですよ。
いや今日大村からすみません。
いやこちらこそ、
お忙しいのにですね。まあその、
う
ん、聞き慣れない言葉、大村産業支援センターなるものは、
そうですね、
あのどんなものだ。
はい、あの2017年の7月にですね、はい、あの相談開始したんですけども、うん、まあ、大村市がですね作りましたあの中小事業者の方のですね、はい、あの無料の経営相談所です。
無料ですよ、はい、無料いいですね。
まあ、例えばどんな感じでやってるんですか。こう予約して、
あのまあ、予約はですね、はい、事前予約制なんですけども、はい、あとはもう本当ですね、あのこれから会社を作りたい、創業したいとかですね、はい、今会社もすでにやってるんだけども、
うん、
あの売り上げを伸ばしたいとかですね、
うん、
あとなんか新商品のアイデアを欲しいとかですね、そういったことをすべて あらゆる業界受け付けております。
はい、若杉さんお一人で。
あの常駐でいるのは私一人なんですけども、はい、あとはあの週2回ほどですね、うん、あの IT の専門相談員とかもおりますので。
なるほど。
例えばあのホームページを作ったけども、はいはい、もっともっとあの見る人を増やしたいとか、あと、まあ、YouTube とかもやってみたいとかですね、そういったアドバイスも全て無料で、
何回でも YouTube の始め方なんかも、はい、
やってます。
うわ、それはちょっと気になりますね。
私もう今外せないですよね、
うん、
その動画とか、
そうですね、
SNS とか、
はい、私もいろんなものに手出して自己流でやってるんですけど、これでいいのかなとかっていうのもね。
そうですね、うん、そこはやっぱ専門家の観点から、
うん、
例えばそのターゲットが誰かっていうことをしっかり絞ってですね、うんうんうん、だったらこういったキーワードをちゃんとぶち込んでですね、あのもっともっとあのホームページ見てもらえるようにしましょうとかいうこともやってますね。
それはちょっとやっぱり勉強しないとわからない、はい、せっかくこう一生懸命発信してもそのハッシュタグの付け方で、
あ、そうなんですよ、
違うとかですね、おっしゃる通りです、はい、
付けてもらえたりとかね、はい、
うんうん、そっか、ちょっと勉強しに行かせていただきます
ぜひぜひお待ちしております。
でもみさちゃん結構ね SNS はやってる方やと思うし、
やってるんですけどもね、みあのやっぱりいろんな世代でこう使い方が違ったりとかするでしょ。ツイッターとインスタとフェイスブックとかね、はいはい、そういうのもあるらしいので、
うん、
勝手に自分でじゃんじゃんやったところで
見てる層が全然違う、う
ん、そうなんですよね。だから誰がお客様なのかっていうことを、ね、でどういった方に来ていただきたいかっていうのをしっかりこう検討した上でですね、そのアドバイスするようにしています。
だから僕ら結構、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかで、うん、まあ、インスタっていうものが何年か前に出てきて、うんうん、で今、大学生の皆さんと一緒にずっと行動してるんですけど、うん、僕らってそのなんか発信したものをこう残したい世代なんですよ、
うんうんうん、
ね、
はい、
で7年前の投稿が上がってきたりして、はい、北総 M っていうか、うん、ああ懐かしい、
でも今はもう24時間で消えちゃうやつ、
今の子は消したいんですよね、
はい、
消したいのね、うん、もう消えてしまいたいのね、うん、この差はあるよね、
うん、そうですね、
本質的に、
そうですね、
うん、
だからその使い方も違う、
はい、
それぞれね、
全然違う違う、うん、
まあ、でも IT だけじゃなくってその経営相談とか、
そうですね、
そういうな、はい、もうピンからキリまでいろいろ何でも 経営のこと、
まあ、基本的にですね、うん、あの助成金の申請とかは例えば会議所さんとかと連携しながらやっておりますけども、うん、どちらかというとやっぱりビジネスを伸ばすため の、うんうん、あのアイデアとかですね、はい、その仕掛け作りを中心に、うん、まあ、売上アップをですねメインにやってますので、
はい、うん、そっか、じゃあ、ね、いろんな方相談、相談誰でも行けるわけでは、あの例えばその市外の方とかでも大丈夫なんですか？
今ですね、相談の大体全体の8割ぐらいは、うん、まあ、大村市内の事業者ですけども、はい、残りの2割は長崎県内からですね結構来てもらっています、うん、というのもやっぱりあのビジネスでなので、はい、あの結果を出すためには、うん、例えば大村の事業者と伊佐屋の事業者がコラボした方が、はい、より多くのお客様にあの受け入れるサービスができるということもありますので、うん、はいはいはい、実際そういったことは結構多いですね。
あ、そういうアイデアが次々と浮かんでこられるのも若杉さん、はい、
ですね、まあ力を合わせてやってきた、ね、まあ今回たまたまですけども、今ちょうどあの大村のですね、うん、あのまだ20代 の、 あの若者がですね、はい、コーヒー の、 あのローストされたコーヒーをですね、はい、自分で発掘して、うん、全国のコーヒー好きの人に紹介するサイトを立ち上げたいっていう形で、はい、ビジネスを始めたんですね、はいはい、で私のところに別件でハサミ焼きのですね、うん、方が全然別件で以前相談来てたんですけども、うん、でこの2人をですね、うん、マッチングさせたらよりPR 力が強まるということで、うん、今クラウドファンディング始まってるんですけども、うん、もうすでに目標金額の 600% 達成して今全国から注文が来てですね、結構大変なことになり
ました、ね、はい、それって返礼品も上手やったんかな。
そうです、だからやっぱり返礼品をどう組み合わせるかっていうのは、こっち私の方でこう戦略考えて、やっぱこの組み合わせだったら絶対欲しいよね、
欲しいよね、
ポチッとしたくなるよねっていうのを狙ってやって
ます
ね。
いや、僕もそう思う。だからその欲しくなるストーリーっていうのをあるかないかでだいぶ違うと思う、はい、
そうか。
だからその金額云々よりもこれ欲しいってい
う やっぱそうですね、うん、魅力あるものじゃないとポチッてしないですもんね、
うんうん、だからなんかそういう仕掛けっていうのはすごく大事かな、はい、
あ、やっぱこうラブレターも書き方したいですからね。あ、そう、どんな風にこう流れるよね、心をつかむかみたいな感じだった
り、なんかそういうのもあったね昔ね
今 LINE ですからね、 LINE で公開するとか
ですからね、本当ね、
もう雑誌を私はちょっとね乗っていかないですけど、も
う LINE の、 あのスタンプで全部いっちゃうね、
はい、そうそうそう、もう絵文字じゃなくてあのスタンプだけやもんな、ね、うちも夫婦の会話ほとんどそうですもう文字じゃない、
文字じゃない、
スタンプだけ、
もうすでにもうスタンプだけ、
うん、スタンプだけ
ちょっと味気ないですよ ね、
ね、そっか、若杉さんもじゃあラブレター上手だったんだろうない
やいやいや、そんなことないですけどねうーん、もう手紙出す前にまず最初に告白するタイプですよね。
あもうだから行動が先なんですよ、
ね、
あ、
そうかもしれません。
ここまで来るまでの若杉さんのストーリーって可能な範囲で、
そうです、もともと出身は僕長崎市なんですよ、はい、で10代まで長崎いまして、はいはい、どうしてもやっぱその広い世界見たいと思ったので、うんうん、本当は海外行きたかったんですけども、はい、まあ、難しいところでも東京だっていうことをですね、はい、で、まあ、何としても東京の大学に行こうということで、はい、一応受かったんですね、うんうん、で結構東京に受かったんですけど、はい、なかなか親が経済的に厳しかったんで、まあ、行かせられんかもしれないと言われたんですけど、うんうん、死んでも行くと思ってたんで、うん、一応受験だけはしたんですよ、はい、で受かってですね、はい、で普通長崎から東京行くときって家を借りますね皆さん、うん、当然家元離れるので、
ま
あ、で
まずは寝るところ、は
い
は
い、ただ受かったんだけどそのお金なかったんでもうおじいちゃんからですね、うん、入学金と前期の授業料だけ借りたんですけど、それ以外のお金なかったんで、はい、ホームレス大学生としてですね毛布一つでですね東京に今なんていうんですか、もう野宿の世界で東京にですね新幹線取ってなかったか、
カ
モメですかね、
カモメで福岡まで行って
寝台列車があったんですよ、
寝台列車ありました、
で行ってですね、うん、でそういった気合で時代はバブルだったんですけども、うん、住むとこないのによく行ったなと自分でも今思いますよね。
すごい度胸ですよね。
今おいくつです？
今53
です。53ってことは我々とそんなに大きくは変わらないので、はい、時代背景からすると割とバブリーな時代。
そうなんですよ、時代は本当バブルだったんですけど、うん、だからその大学のクラスメートとかですね、うん、なんか外車とか乗ってる人とかもいたんですけど、
そうですよね、
本当オリエンテーションの時に、まあ、九州でクラスメートで私一人だったんですね、で君どこから来たのと言って、まあ、長崎からとか言って、はいはい、まあ、どこ住んでんのとか言って、俺住むとこなくてさ毛布だけで来たんだとか言って、もうクラス中がですねビビりまくって
多分みんなね、
何なんだそれはとか言って、すごいやつが貧乏なやつ来やがったなとか
学校中の人が見に行くんじゃないかな
いやだから本当同じ地方から大学に来てた人もいるので、じゃあもうレンジと来いや来いやとか言ってくれて、まあ、それでなんとか渡り歩いてましたね。
そうなんですね、はい、すごい。
その公園に泊まってたとかそういうことではない、
まあ、実際公園は泊まらなかったですね。やっぱりその友達とかが結構いたんで、まあ、ただ泊まる格好でですね、まあ、喧嘩したら本当ね公園寝るしかないからですね、はい。
そしたらその寝台特急にお布団を持って、
いやいや本当変な格好職務質問されたらね何なんだって実際と思います。
でも無事にご卒業されたってことですよね、現在があるってこと
ね。まあそうですね、なんとか卒業まではですね、一回大学の時も除籍通知で来てですね、いろいろ滞納したんで、ただ辞めたくなかったんですよ、どうしてもね、思いがあって行ったんで、でクラスメイトとかがなんかお前の話を自分の親にしたら、授業料とか全部払ってやるかとか心配するなとか言ってくれたんですけど、まあ、クラスの友達にこう借り作りなかったくなかったんで、大学に相談しに行ったんですね。で当時昼間の法学部に通ってたんで、夜の夜間部に転部したいって言ったんですよ、はい、そしたら今度は大学がビビってですね、昼の法学部に受かってる人間が
ビビらしてばっかりですね。
夜の、ね、法学部行きたいなんて君がねこの30年の初めてだよとか言われて、でどんな事情なのとか言ったら、まあ、こんな思いで長崎から来てとか言って、じゃあ君成績どうだって言われたんで、大学通ってたのであまりにもその育英会で奨学金もらえるような成績でもなかったんですよ。そしたら君成績確かにひどいねとか言われてただ君みたいなやつは珍しいから大学で特別に奨学金出すっていうふうに言っていただいてですね、でなんとかいただいて、卒業に出てきたんです。
そう、大学もなんかちょっとかっこいいですね。
やっぱこういうぶっ飛んだ歴史があるんですよ ね、スルッと来てないので、だからその産業支援センターの
産業支援センターは何年ぐらいなんですか。
2017年の7月からですから、まあ、4年ですね、はい、
ですよね。
大学を卒業してからまたいろんなドラマがあったんですよね。
いやね、最初 ねできた時知ってるんですけど、うらやましかったもんな大村ってやっぱすごいなって思ったよ。
これ本当ね、中小企業家同友会大村支部さんの、まあ、そのもうすごく熱い思いでですね、始まったことだと思います。
4年前からだったんですね。
そうそう、だからその大村がその中の 産業中小企業化振興基本条例とか、はい、だから要するに官と民が話し合っていろんなことやっていこうっていうところのこう走りの部分
かな。そうですね、
が同友会からだったんですね。
そうそう、振興条例があり振興会議があり、そして産業支援センターというものがこう、わーってできた頃で、
ですね。
で4年経っていろんなものがどんどんどんどん進化していって、まあまあ正直羨ましかったですね。いいなあ大村はと思って。
でもほら垣根を越えてだからね。
そうそうそう、だからやっぱりそういうその、ぜひ若杉さんにね、この地域のこう垣根を越えて、
そうですね、
ビジネスとか、はい、まあ、学生もそうやしね、いろんなやっぱりコミュニケーションね、
はい、法学部出身でそれから どうされたんですか法学部。
これがですね、普通はまあまあ当時は、まあ、弁護士になろうと思って法学部行ったんですよ。ただ大学ほとんど行ってなくてですね、まあ、通えなかったっていうのもあって、でそのうち、まあ、たまたま大学行った時にですね、学食で学生がなんか授業つまんないとかなんか言ってたんですね、はい、でそう思った時になんか新橋のサラリーマンと変わんないじゃないと、ただ悪口ばっかり言ってるんだったらっていうことで、なんか自分の中でこうムクムクときて、自分が何やったかというと大学改革構想とかいうのを自分で作ってですね、だったら大学授業楽しくすればいいじゃないかっていうアイデアを考えて、学長に直訴したんですね。
すごい、
まあ、当時、まあ、2万人ぐらいいる大学だったんで、なんかこれもかなりビビられてですね
いやだからさっきからビビらせてば
っかりですね。
やっぱりその奇想天外のことばっかりされるんですよ。
だって学長は出してくださったんですよね。
まあ、大学は最初に奨学金はもらいましたけど、ね、はい、
その学長にまた、
はい、決して怪しい学生ではないということで長崎から来た、ただ本当ね、学校をもっと魅力的にしたいんだとかそんなことを言ってましたね、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、そういった若杉さんが先ほど打ち合わせの時にちらっと拝見したんですけど、まあ、産業支援センターをちょっとこう一歩前進していろんなウェブを使ってやろうとしてるという、何でしたっけ。
いや例えば 産業支援センターはもちろんその事業者の相談を受けるだけなんですけども、うんうん、やっぱりもっともっとこう産業を、ね、強くしたいということで、今私がこの2年間取り組んでいるのは、例えばあの国がですね、はい、今地方創生の予算というのをちゃんと用意してるんですよ。でそれをまああの私のまあ仲間のまあ福岡がですね、まあ中小企業 の団体なんですけども、毎年取り入ってですね、福岡の中小企業にあの全国の若者、やる気のある若者をですね、はい、国の予算を使ってうまくやってるプロジェクトがあるので、そこにあの長崎もぜひ、加わらせてくれっていう話をしまして、この2年間やってます、で今回もですね、先月終わったんですけども、まあ、福岡の中小企業5社と長崎の中小企業5社、で長崎は大村が3社なんですけども、まあ、そこにですね、あのそこの、新規事業のプロジェクトに、まあ、東大生、京大生、一橋大生とかですね、入ってですね、かなりガチでやったんですね、でこれはその国の予算が実は去年の10月から今年の2月まで、オンラインで4回やればよかったんですけども、大村はですね、大村と長崎はあの結構燃えてたんで、毎週ですね、毎週やってですね、
年間4回のところを毎週ですね、
毎週、だからその経済産業省が驚いちゃってですね、なんで長崎こんな暑いんだとかですね、あとなんで長崎の大村の企業にその東大生とか京大生とかが参加するんだみたいな話で結構驚かれたみたいですね。
そうですよね、よかったですよね。
いやすごいよね。だからちらっとその写真見せていただいたんですけど、やっぱりリモートをうまく使ってね、学生と現地の学生とね、まあ、かつて、であればその大村に集合してみたいなね、
そうなんですよ、
それがそうじゃなくて、
はい、でオンラインでもこれ本当国の仕様だとオンラインで、まあ、4回だけだったんですけども、はい、実際に京大生とかですね、
もう学生たちの方が面白がってっていう感じ、
あの現場見なくちゃダメでしょうって形で、あの大村とか長崎に来てくれてですね、社長とか企業の社員さんとですね、まあ、ガチで結構やりましたね。
いやもうなんならね、こっち長崎に住みたいっていうところまで持ってくる、
まあ、移住ね、可能性としては大いにある
し、なんで僕がこれやってるかというと、その福岡もやっぱり福岡の中小企業が、あの九州で満足している若者だけじゃやっぱり伸びないっていうのがあって、だったらどうするのかっていう時に、やっぱパワーがあって、自分たちのサービスこれ全国持っていきますよとか、海外持っていきますよっていうのは若者と結びつきたいと、ただ中小企業は自社でお金出すのは難しいので、だったらどうかっていう時に国の予算があるじゃないかということを、で毎年取ってきたんですよ。だからそれをやってるので、長崎もせっかく私がいるんでね、じゃあ仲間に入れてっていう形で入れてもらって今やってます。だから中にはですね、やっぱ福岡の企業で、あこんな地方に面白い会社社長がいるんだということで、実際に就職するパターンを今おっしゃっても出てくるんですよ。
出てくるでしょ、
出てきます、はい、だから
地方移住が ね進んでるので、
だから長崎でそれをねまたやっていきたいなっていうのが私の、まあ、思いでもありますね。
本当に垣根越えてますよね。
いやいや垣根越えよ、だからこういうの面白いしね。だからそのリモートも、今その例えばもう60インチぐらいの大画面も普通になってきたので、そうなると結構ね、映ってるお顔がリアルなんよね。
そうですね、
本当にこう会議してる感じになる。
だから今すごいチャンスなんですよね。
チャンスですよね、僕もそう思う。
今回のコロナでですね、国があの大手企業のサテライトオフィスを地方に作らないかって、そのための予算をつけてるので、でこれをねやっぱりね、大村さんや長崎は取りに行かないと、でその取った後にどうするかっていうのはこう、ね、皆さんで力を合わせて、若者を口説いてですね、大手企業も口説いて、あのサテライト投資を作ったりとか、
そうい
った活性化の仕組みができるんですね。これ、国があの予算つけてくるので、あとは手を挙げるだけなんですよ、本当に。
いやそこですよね。
情報も知らないと何もならない
し、ね、そうね、そういうものがまずあるというのもあって、俺もやってみたいみたいな、その手を挙げないと、地方がね、
よかったね、長崎に若杉さんいらっしゃって。
いやいやいや、
本当にありがたいことですよ。いいです、
頑張ります
ねえ、だから本当そういう時代になったなと。だから本当にこう九州の、まあ、いわゆる田舎と、もう国が直結してる時代なので、だからそこでもう直接国にこういうことやりたいので少しお金回してくださいっていう時代、
そうですね、そう、なるほどね。
逆にもうお金は用意したので、あとはどこまで自体が取りに来るのかなって待ってる段階なんですよね。
そうなんよね、
は
い、だから諫早もちょっとまあ10年遅れて地域おこし協力隊の彼が総務省から、ね、あの予算で来たけど、
だからそれも直結やもんね、だからそういう時代になったんだなと思って、まあ、それとそのコロナによってリモートが加速した、
加速しました、ね、
だからもうリモートになる世の中は来てたんだけど、うん、コロナで加速したよ、
うんうんうん、
あっという間にリモートが当たり前なんですね。
だから本当オムライス流行ってすごくチャンスだと思います、ね、だからやっぱりこんだけ空港が近いとかですね、うん、インフラが整ってるっていうところがないんですけど、うん、ただ残念ながらそれを本気でね、うん、取り入ってないと思うんですよ。だからそれを、うん、じゃあどんだけ今大企業とあのネットワーク活用して、うん、どんだけ交渉して、うん、まあ、ある程度の下話できてるんだなっていうのがなかなかないと思うんですよね、
うんうん、そう思う。
いや、 やっぱり柔らかいですね、頭が。
いや、だからもうずっとビビらして生きて
こられたけど、周りをずっとビビらせながら生きてきて
まだますますビビらすんでしょうね。ということで、なんか竹野千魚さんの歌、
竹野千魚の歌が、はい、流れており
ながらですね、こう後半もまたいろいろ電話しちゃうぞのコーナーもありますんでね、
はい、
うん、
ぜひまた後半も聞いてください。
お楽しみに。
お楽しみに、
はい、お願いします。
絆がある出会いがそこにある。お店の入り口付近には大量旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いがそこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹野鮮魚店。
Go to the next stage、 いさはやを次のステージへ。私たちの未来、誰もが住みたい街になる。
令和3年3月22日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野千魚みさねです。
はい、本日の電話しちゃうぞのコーナーですが、
はい、
本日は大村つながりということで、うん、大村にお住まいの、今県議会議員さんですね、
はい、
北村貴寿様とつながっております。もしもし。
あ、もしもし、北村貴寿でございます。
もうお忙しい時すいません。
いえいえ、とんでもございません。もうこのラジオに出たくて出たくて。
あ、なんかね、そういう声をね最近チラチラ聞くんですよ。
そうなんですか。
そうで
しょ。いや、嬉しいですよ。これってどうしたら出られるんですかとかね。
いや、やっぱりね、やっぱりガスを使うことですよね。
もうガスじゃんじゃん使うっていう
のがね、
まあ一つの
ですね、うち、まあ、ちょっと手前味噌の話で恐縮なんですけど、最近ですね、
はい、
カンタ君を入れたんですよ。
素晴らしい、
いいですね、
ガス衣類乾燥機カンタ君ですね、
う
ん、
もう乾く乾く、ふわふわでですね、
そうですね、
もうなんてこんな 素晴らしい仕上がりなのにもっと早く入れとかなかったんだみたいな。
最近はですね、お家を設計するときに、はい、うん、カンタ君から入られるお家も出てるんですよ。
すごい。
なるほど、ね、カンタ君をまずどこに置くんだっていうところからね、
うん、そうなんですね。いやいや、もう本当にいいものありがとうございました。
いいえ、もうじゃんじゃん使ってください。
はい
若杉さんいらっしゃいますけど。
あ、どうもどうもおはようございます。
どうもご無沙汰しております。いつもお世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
もういつもありがとうございます。
いえいえ、
まあ、伴走型のね、若杉さんですね。
いや、なるほど、伴走型いいですね。
まあそうですね、徹底的にですね、うん、まあ、伴走すると一つのスタイルですね、
うんうん、一緒にね、こうペース合わせてやってくれいただけるっていうことで、もう本当みんな助かってると思います。ありがとうございます。
続いて頑張ります。
はい、
結構やっぱり若杉さんの歴史をこう前半ねお伺いしてたんですけど、結構いろんなね、すごいやっぱり
面白い方ですよ、うん、
スルッとは来てないなって
、まあ、寄り道だったですから、
ね、いや、その経験値がね、まあ、いろんなアイデアでもうパーッとね、
うん、
浮かれてるみたいですよ。
はい、
面白い
です ね、
ね、北村さん今日はどちらなんですか。
今日はですね、実は私今
イサハヤをうろうろしてますね。イサハヤをうろうろしよるんですか。
暑いといえばカンタ君も暑いけど、今イサハヤがもう
昨日からかなり暑くなっておりますね。イサハヤ、
暑い暑いイサハヤ。
まあね、ラジオ的にはちょっとナーバスな部分なんですけど、
なるほどなるほど。
ただね、やっぱりね、少しはこうね、関心をこう持っていただきたいのと、う
ん、ぜひ期日前投票も、うんうん、今日から行けるんでしょ。
いや、今日すごかったよ、諫早市役所。
多かった？
朝からね、朝8時半からやったんやけど、
うんうん、
もうすでにすごかった
や。あ、そうなんだ。
なるほどですね。
で、僕10時頃別件で行ったけど、うん、もう駐車場もいっぱいで、ただ諫早には合併したので、うん、旧五町と言われる部分があって、
支所がね、
支所が5つあるんですよ、はいはい、本町の他に、
うんうん、
支所は空いてたよってうちの息子が言ってました。
あ、そうなんだ、
ね、待ち時間ゼロとか言って、
うん、もうぜひね、やっぱり、ね、うん、皆さんね、その一票を無駄にすることなく、うん、危険することなく行ってほしいですね。
ですね。
あ、私は議員をやる前なんですけど、うん、青年会所というところ入ってましてですね、あの公開討論会をずっとやってたんですよ。
あ、官民総論。
はい、もうそういうのから、はいはい、もう2005年ぐらいからずっとやってましてね、
うん、
でこれの目的が、やっぱりこう投票率をまず上げていこうっていう、
そこですよね、
話なんですよね、
うん、
で前回ちょっと諫早の、ね、市長選挙を投票率調べさせていただいたら、うん、58.22% っていうことだったので、
そうですね、
ね、ぜひね、ここを上回るようにね、皆さんこぞってこう、うん、お誘い合わせの上投票に行っていただきたいですね。
そうですよね。
そうですね。
だからまあ選挙でしか変わらないってことですよ。
まあそういうことですね。もう選挙はね、政治のねスタートラインですから、
うん、
で政治はイコール街づくりなんで、
うん、そうですね、
はい、皆さんからね、お預かりした税金とか町のルールとか設計図をどうやっていくのかっていうことなんで、うん、ぜひね、そこにこう自分たちの町のことなんで、
うん、
自分たちが参加するまずスタートラインがもうこう僕は選挙かなと思っていてですね。
そうですよね。だからもう町づくりも政治の世界もそうですけど、はい、まあ、10年後とか20年後とか、まあ、30年後先までを想定してこう進めていく問題なので、まあ今の20代の人がもう我々世代になる頃の話をずっと進めていく話なのでね。
そうなんですよ。
だから20代30代、まあ、40代この辺の人たちの投票率がもう少しね上がってくるといいなと思ってて ね、
もうね、本当今もうね、たくさんのね、もう凱旋カーが諫早の街中をもう30代以上が
30代以上ですもんね。
そうですね、市議さんで32名でしょ、
うん、そうなんですね、
で市長選で3の県議補選で4でしょ、うん、
39代、
みんな出したとすると40ぐらいが走って
る。そうなんですよね、うん、いやもう私も、まあ、実は選挙6回やってましてね、自分のね、で、まあ、3勝3敗なんですけど、
3勝3敗、
はい、なんとか勝ち越人生勝ち越したいなと思ってるんですけど、ね、
勝率5割ですね。で
勝率5割、そうそう、
イチローより上じゃないですか。
もうちょっと上げたい。いや、それでね、もう、 こう選挙あるあるなんですけど、
うん、
こうぐわーっとこうね、外線車で回るじゃないですか、
はいはい、
よろしくお願いしますみたいな、はい、もうこれでね、もうね、一番ショックなのがね、名前を間違われることなんですよ。
ああ、ええ、なん、どういうふうに。
いや、あのね、うん、車に乗ってて、はい、北村でございます、北村隆俊でございますって声よくやってるじゃないですか、
うぐいす嬢さんがね、はい、
でうぐいす嬢さんがたまに、うん、木村隆でございます
それ激しく間違ってますよね
それ普通に嫌がらせじゃん
上も下も合ってないから似てるけどみたいなねもうそういうねの、まあ、やっぱりね ぜひねしっかりこう、投票される方の名前はお間違いないように、
ね、そうもったいないですよ ね北村さんに入れたつもりが木村隆さんに
あとねもう一つ受けるのが、まあ、僕も応援してると、
はい、
でもう一人の人も応援してるんだと、うん、もうどっちも受かってほしいんだと、
うん、
だから二人の名前書いといたからいやそれ無効ですから
それももったいないわ。
いや気持ちわかりますよね。
わかりますけどね。ぜひこれも一人一票の選択なので、諫早の未来を皆さんでこう選んでいただければなと思いますね。
いや本当ですよね。本当4年に一度なんでオリンピック並みにこう盛り上がっていただけるとね。
そうですよ。
面白いかなと思いますけどね。
やる通りですね。
確かに無効な票ってどういう票なのかがわからないですね。
いやまあこの話になると長くなるので、
長くなるけどね。
また北村さんには改めて1時間コースで来ていただこうと思ってますんで、は
い、ありがとうございます。
木村隆さん、
あ、木村さんですね。木村さんにはぜひ、まあ今日は予行練習ということで、
はい、
短い時間でしたけど、しかもお電話で申し訳なかったですけど、
はい、いえいえありがとうございます。
ぜひまたお会いしましょう。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。失礼いたします。どうも。
社長さんいらっしゃい。
はい、後半は私たちの憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、お願いしたいところなんですが、先ほどのね、北村元気の話を聞いてるとやっぱりねこれからの時代はそのリモートも出てくるし、
うん、はい、
官民の境目がなくなるし、うん、隣町との境目がなくなるし、
なくなる、
だから若杉さん出番ですよ、
はい、
まあ、そうですねそういった面では今そのオムライス産業支援センターという形ですけども、自分がまあ、与えられたミッションは当然果たすとして、
はい、
まあ、必要だということはもうとことんやるというふうに思ってますので、
うん、
まあ、ちょうど去年の12月までのですね、はい、1年半の活動報告書第2弾が出て今、はい、市のホームページにもアップされると思いますけども、
ホームページ、大村市のホームページ、
はい、まあ、一番最初の挨拶にですね、はい、まあ、大村長崎のためだったらとことんやるって書きましたので、あまりちょっと行政っぽくないですけどもまあでもその思いを持って今やってます。
わあ、頼もしいですね。
うーん、面白いですね。まあこれからそのなんていうかな、まあ先ほども前半途中出ましたけど、そのリモートをうまく使って都会の大学生と、
うんうん、
九州の企業とマッチング、はい、いろんなアイデアを出し合い、はい、会議をする、うん、だから遠いとこなんだけど今でこそそのリモートがあるので、
そうなんですよ、
すごく身近に話せる、
はい、で今今回の、ね、新型コロナっていうのがありまして、すごいチャンスだと思っているのは、うん、もう国がですね、
はい、
まさに予算をつけて、
うん、
大企業とかですね、うん、いろんな人材を地方に移そうとしてますので、はい、やっぱりそこにこう手を挙げてですね、うん、取りに行かなくちゃいけないと思ってですね、うん、もうこれ自治体間競争なんで、
うん、
そういった面ではその大村も諫早もそうですけども、うん、まあ、空港が近い、
うん、
で風光明媚、
はい、
で暮らしやすいということなかなかですね、
うん、
揃ってここまで揃っているところってそうないんですけど、
うん、
やっぱもっとそれを本気でですね、
うん、
取りに行かなくちゃいけないと思ってます。
ですよね、うん、だからその皆さんが知ってるような大きな企業さんたちが、まあ、例えば音楽であったり、それからアニメの世界、それからゲームの世界、うん、みんなが知ってる会社が見に来てますよ、大村諫早を、はい、で彼らはもう通信で全部仕事ができるので、うん、要は
海が見えて、
はい、
山が見えて、
はい、
温泉があればいいらしく、
そう、
そうなってくると最高な環境はここにあるぞみたいなことで、あるよ
ね、確かにね、
結構見に来てますよね。
うん、いや、こんなにじゃあ私たち素敵なところに住んでるのに気づいてない、
ね、それやっぱり中にいるとそれが当たり前になってしまうしね、うん、やっぱり外から見ると羨ましくてしょうがない
ですね。だからもう、まあ、大村とか諫早っていう風な行政単位じゃなくてですね、
う
ん、まあ、県自体とも一緒にこう手を組んでですね、本当こう取り行かなくちゃいけないですね。
これからその未来像っていうか、若杉さんが描く未来像、こんなことやってみたいぞ、先ほど以外に。
そうですね、やっぱりあの、うん、自分の中では、まあ、産業支援センターということで、うん、まあ、個々のもちろん相談事業者のですね、うんうん、伴走支援っていうのはあるんですけども、うん、あのこの4年間やってくる中でやっぱ人作りって結構大切なんですよね。
あ、そっか、
はい、やっぱりその自分たちのサービスって結構本当に魅力的なサービスを持っていらっしゃる方いるんですけども、うんうん、意外とそれがその大村の中で今まで出してこなかったとかですね、うんうん、いうのもありますので、はい、私が意識しているのは、うん、一つはあの長崎の素晴らしいものをですね、はい、まあ、どんどん外に紹介して、うん、まあ、外、長崎以外も外貨って呼んでるんですけども、うん、まあ、外貨で稼ぐ、引っ張ってくるってこともやってみたいなと思ってますし、うん、そういったチャレンジを実現するためにも、うん、外の力をうまく活用するっていうのはすごく大きなテーマなんですね。先ほど の関東の大学生とかもそうです、はいはい、関東の大学生だったりとか、うん、あのいろんな大手企業の力を借りてですね、うん、長崎からもう一回こうパワーをですね、炸裂して全国狙っていくとか、はい、海外狙っていくとかですね、うん、やっぱそういったことをやるとやっぱ魅力的な街になりますので、うん、もっとこんな一緒にこうチャレンジしたいっていう若者とかいろんな人が集まってくると思うんですよ。はい、
なんか結構長崎の人って内弁慶って言われますよね。
そう、まあ、自分も、ね、長崎人なんでこうもったいないなと思うとかあって、うん、やっぱり海外でも長崎って言ったらすごく有名ですし、うんうん、東京でも長崎って言ったら、まあ、知らない人はないですよね。
そうですね。
ただやっぱりどうしてもそれが長崎市の観光だったりとか、うん、今ハウステンボスっていうことだったんですけども、うんうん、実際にこっちに暮らしてみると大村もね、諫早も魅力的じゃないですか。
うん、そうですね。
いい意味でこう暮らしやすいですよね、うんうん、ただそれを東京の人は知ってないと、うん、でこんな風にサテライトオフィス作るんだったら、うん、ほぼ全国で競合層いないんですけど、うん、まだエントリーしてないので、うん、やっぱりエントリーしてですね、はい、一緒に、まあ、大手企業とかベンチャーとかをですね、うん、こちらに誘致して、うん、ただ来てくれっていうんじゃなくて、うん、自分たちもこんなチャレンジしようと思ってるから、うん、一緒に作っていこうやみたいな感じのね、うん、仕組みをやっていけたらいいかなと思ってます。
なんか若杉さんの話聞いてるとワクワクしますね。
そうね、
本当ね、なんか東京とかいろんなところからいい人材がたくさん来て、
う
ん、
ワイワイ
と盛り上がっていくみたいな、
うん、
はい、
だからまあ都会の人がもう通勤ラッシュにうんざりしてて、
うんうん、
地方に来るとそんなラッシュがなくて、はい、のんびり、
はい、
通勤時間っていうものがその可処分時間っていうかな、
うん、
自分のその一日の中で通勤時間にかけてる時間っていうの、
うん、
だからそれがさ今もう往復で2時間とかなったり、
結構ありますもんね、
それがもったいないでしょ、うん、だから地方に来ると往復ちょいちょいで行けたりするしさ、はい、うん、
そして、うん、山がある、
温泉がある、温泉がある、
美味しい魚もある、
ね、
最高じゃないですかね。ただ知られてないっていうね、
うん、
そうそう、
でこれもやっぱりラブレターなんですよ。
そっか、ね、ラブレター
せっせとね、魅力はねちゃんと伝えないといけないですね、
うん、
はい、
だからそういう意味ではやっぱりね、地域の魅力を発信する松田さん出番ですよ、うん、
私ですか。
そうそう、なんかだからこんないいとこある、こんないいとこあるっていうね、脱がなきゃいけん、
一肌脱がなき
ゃいけん、
脱いじゃいけないみたいな。
いやいやいやいや、
脱いだらすごいんです。
いや本当ね、もったいないが多すぎるよね。
本当ですね、わかります。じゃあ、若杉さんとこう一緒に伴走してもらおう。
いや、ぜひぜひやりましょう、う
ん、はい、ぜひぜひね。
時間とかはもう月曜から金曜日、ま、
基本的に今年度いっぱいはですね、うん、まあ、月曜から金曜なんですけども、はい、まあ、4月以降ですね、ちょっと土日対応も含めて考えていこうと思ってます、うん、あとはどうしても夜普段お仕事されてる方はですね、うんうんうん、夜来たいという方もいらっしゃると思いますので、はい、また来年度の4月以降はですね、うん、そういった時間帯もちょっと作っていこうと考えています。
いつ休むんですか。
まあ、逆にオンラインでも 今借りしてますので、
オンラインをもっと有効に活用すべきやと思うよ。
そっか、伊佐屋からわざわざ大村行かんでも、
そうそう、そういうことの、それもさっきの時間ロスだよね、移動時間がもったいない、はい、お互いにね、はい、
でもこんな素敵な方だから会いに行きたいですけど、
いやもちろんね、もちろんやけど会いに行くのも大事やけど、そのリモートで済む分は、
リモートで済む、
今おっしゃってもこのチャンスを最大限生かさなくちゃいけないと思ってますので、やっぱり今回の新型コロナでなかなかこう販路開拓に行けなかったんですよね。で何やったかというと、よく新聞とかテレビで結構東京で頑張ってる会社あるじゃないですか、はいはい、そういったやつをちょっといくつか連絡をして、僕の方でまたラブレターを書いてですね、あの長崎の大村の怪しくないもんですとか言って一回話聞いてくれとかいう、まあ、何社か出すんですよ、で、もちろん無視されるとこもありますし、じゃあ一回話聞いてくれるって言葉事業者と一緒に商談とかやったりもしてましたね。
そうなんですね、
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ。
はい、この残り3分になってしまうわけなんですけどね、はい、若月さんとはずっと話してたよね。
喋って面白い、なんか本当にワクワクしますね。
面白いですよね、だからまあさっきリモートの話しましたけど、まあ、リモートが主流になって、それでビジネスが展開されて、もう営業ものツールになってしまった、そういう中でなくなっていくものがあるんよね。これいらんくなったぞみたいな。
何？
革靴
営業に、まあ
まあ、映らないから、
あ、そうね、リモートだからね、下半身は映らないから、
下半身は
結構ありますもんね、スーツですよね。
なんかね、そういうのがいろいろあってね、あと映り方とかね、いろいろあったよ。この間本読んだら面白かった。
なるほど。
あと話し方もね、リモートとリアルは全く違うっていう話で、本が出てますんで、ぜひ読んだら面白いですね。
あ、おちゃんアップしてたやつね。
だからその、リアルやったら、うなずいたり、うーんってするじゃないですか、はいはい、ところがリモートやったらそれってノイズになってしまって、マイクのスイッチがオンになってしまうので、
あ、なる
ほど、迷惑だったりする、はい、だからうなずいてはいけないみたいなね。
あー、そっか、
なんかそんなこと書いてありましたね。
いろんなビジネスチャンスですよね。それもね、そういったことが翻訳したりとか、
そうですね、
はい、上だけしっかりしてるけど下はね、楽な服装を出してるメーカー様もありますね、
そうそう、
もうすでに、
だからスーツの形が変わりますよ。だから今度、だからそのスーツ自体がリモートに映えない、
あ、そっか、
だからね、やっぱりね、明るい色のポロシャツみたいなのが一番いいらしいよ、
あ、なるほどですね、ちょっと 読ませてください。
何が？
本を
読んでください、
貸してください。
それがね、すげえって思って読みよったら、よくよく調べたらね、長崎大学の先生やった。
そうなんですね、
またそのうちラジオにお招きしようと思います。
ぜひぜひ、
はい、はいはい、次週ですけど、3月29日月曜日、記念すべき99人目まで来ました。ゲスト様ですね、また大村です。はい、害虫駆除サービス、薬剤を散布しないスタイルで住まいのアレルギー対策、ラクダ診断者の酒井優様にね、お越しいただく予定になっております。お楽しみに、ということで、本当本日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ありがとうございます、
面白かったです、ということで、お別れのご挨拶をしましょう。あ、その前にこれ唐津の海賊の歌ね、はい、大村産業支援センター、若杉センター長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、
ぜひ一緒に挑戦しましょう。
いい言葉。
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。